こんにちは。
こんにちは。
おはようございます。この証の機会を与えてくださった神様と、この証のためにお祈りくださっている皆様に感謝します。私が最初に、神様の御言葉に出会ったそのところから、お証をしたいと思います。ずっと宮崎の片田舎で育っていまして、ちょっと離れた町に行くとカトリック教会とかはあったんですけれども、あまり教会とかそのクリスチャンの人とかに触れることがあまりなかったんですけれど、高校卒業して、長崎の方の短大に行くことになって、そこで初めて、そこがミッションスクールでしたので、学校の、一番大切な言葉として、このヨハネの14章の6節が、掲げられていました。そしてその意味を教えてくださったんですけれども、私はその時その一人の人が道であるとか真理であるとか命であるというその言葉が本当にこう、どういう意味なのかっていうのはすごく分からなくて、そしてこの父というのは誰なんだろうというような、そんなような感じで受け止めていました。そして、でもずっと お友達にその学校にクリスチャンの方も行って初めて出会う人たちだったんですけど、皆さん、いろいろなお友達もできて、教会にも誘われて行ったりしました。朝早く起きてカトリックの教会のミサにも行かせてもらったんですね。それで本当に一気にその長崎という町には教会とかもいっぱいありましたから、本当にそのキリスト教のその雰囲気っていうんですかね、そして礼拝の感じも何回か経験させてもらったんですけども、その頃の私は多分ずっとまだ若かったし、心もまだ硬かったから、自分で自分の力や努力で生きていく方がずっと素晴らしいと思ったんですね。だから神様に、頼るのは、まだ私はできないっていうような感じでいました。でその頃なんか統一教会とかいう大きなブームがあって、大学でもそれに惹かれていった人がいて、そして私の住んでいたそのちっちゃなお部屋にもう一人の人が一緒にアパートに住んだんですけど、その人はとうとうその統一教会の方に行かれてしまいました。それで私がまたそこに誘われたんですね。でも私は誘われた何回も話は聞きに行ったんですけども、真面目にやはりこれはなんか違うんだなってなんとなく思って、そこに入ることはなかったんですね。だからすごく残念があって、なんか私がそれを信じて何か自分たちの助けになってくれると思ったみたいで、すごく残念がられました。でもその私はやっぱりその頃から神様によって守られていたんだなって今思います。そして短大を卒業して、就職しました。それで東京とかに行ったんですけども、やはりそこで、本当に自分が何をしたいか、これからどうやって生きていくかということをあまり深く考えてなかったんですね、本当に。ですから、挫折しましてそして、すごすごと宮崎の田舎に帰っていきました。仕事を辞めて、でその時本当にこう一時引きこもりのようになって、お家の中にいて、そして毎日毎日、なんで失敗したんだろうとか、私は本当はどんなことをしたいんだろうとか、生きるということの意味は何なんだろうとか、そういうことをすごく考えました。そして本を読んだりして毎日ずっと考えていたんですね。である時その私の、その小さな田舎町に 教会があるということを聞いて、ちょっと自転車で行ってみたんですね。そしたらそこに小さな町の教会を発見しました。私が高校生まで行った時にはその町にはできてなかったので、新しく作られたものみたいでした。それでいつかそこに行けるかな、行きたいなっていう気持ちはちらっとあったんですけども、最初にそこにそれを見た時には勇気がなくて行けなかったんですね。それでそのうちに、夏の終わり頃に、だから8月の終わりか9月の初め頃に勇気を持ってある日行きました。そこに行ったら、なんか自分の疑問、人生に対する、疑問や意味を知ることができるかもしれないって思ったんです。で、そこでちょうど宣教師をしてらした、ディック先生にお会いしました。で、ディック先生が最初の一言、あら、残念、もう少しあなた早く来ればバイブルキャンプに行けたのにって言われたんですね。それで私は、え、私は、まあ、例えばよくいらっしゃいましたとか、どちらから来ましたかとか、そういうことを多分最初の会話としてあると思ったんですけど、あら残念って言われて、私はなんかすごくもったいないことしたんじゃないかっていうか、もうそういうな、何がその残念なんだろうって、すごくその言葉も引っかかって、絶対次のじゃあバイブルキャンプに行ってみようって思って、その気持ちでワクワクと熱心に、それからずっと教会に通うようになったんですね。で、教会に通っていて、しばらくした頃、2人の女の方が洗礼を受けるというお話が出てきて、そういうお話を聞くようになって、次第に自分も洗礼を受けたいなって思うようになったんです。でも自分はそれにふさわしいのか、そしてこの教えはこれから自分の人生をかける、本当に信頼していいものかどうか、本当なのか悩んでいろいろ迷いました。その時神様は私のその悩みに答えてくださったんですけれども、春のまだ寒い時に家の庭に菜の花が咲いていたんですね。それでまだいろいろお花が咲かない時期だったので、それをちょっと取ってお部屋にちょっと生けておいたんですね。そしたらしばらくして、多分2時間ぐらい経って、そのことすっかり忘れて部屋に戻った時に、その菜の花がちょっと形がこう変わってたんですね。こうまっすぐ行けてたのにこうなってたんですね。それであれと思って近づいてみましたら、茎が曲がってどちらかの方に向いてたんですが、それが窓際の明るい方に向かって、要するにこう動いたっていうか、こう形を変えていたんですね。で、それを見て私は、あ、こんな小さな、お花でさえも光の方に向かっているんだ、だから、自分が今、与えられているその、光の方に自分も向かいなさいという神様の、お答えだなと思って、洗礼受けることをすごく信じることを決心しました。で、そのことによって私の本当にその今までのちっちゃなその人生観とか価値観がすごく変えられたと思います。ヨハネの8章32節に、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますという言葉がありますけれども、それまでの自分は自分の周りの人の目や評価が私の行動の大きな動機でした。どういうふうに振る舞えば周りの人が自分を認めてくれるだろうかとか、喜んでくれるだろうかとばかり考えていましたから、それらのことからすっかり解放され、のびのびと神様の子供として神様に喜ばれることだけ考えて生きることはなんて自由なことなんだと思って、本当に嬉しかったです。 そして、待ちに待ったバイブルキャンプに行きました。そこで私が初めて教会に行った時に宣教師の先生リック先生から言われた言葉の意味が分かったんですね。あのキャンプ場にちょっと後から遅れてくる家族があって、その方たちがあの子供さんを連れてそのキャンプ場に来たんですけれども、その見つけたお友達がその車からあの遅れた子供があの車から出るのをもうあの その出るや否やって言いますか、もう見つけてわーって言って誰誰ちゃんって言ってすごくこうあの喜んであのお迎えに行ったんですね。そしてそのことをあの後でお母さんがまるであのみんなの顔があの輝いていて天使みたいだったって言われたんですね。ですから本当にあのそこでの経験っていうのは私にとってとてもあの大切な、経験でした。本当に私もあの天国をそこで経験したっていう感じです、ね、ここであのマリアさんにも私あの大分の方にその時いらしたマリアさんもお子さんの連れてそのキャンプにいらっしゃったことがあったのでちょっとお会いしているんですけれども、多分その時の私には多分マリアさんは気づかれなかったけど、たくさんいましたから、すごい子どもたちの数いましたから、あの覚えてらっしゃらないと思うんですけども、その時のご家族本当に素晴らしいご家族で、私も結婚したらそういう家族になりたいって思ったものです。そして、結婚についてもあの導かれたんですけれども、あのディック先生から、何回も言われたんですね。日本は男の国です。結婚前にいくら理解を示しても何年か経つと妻の信仰を喜ばない男の人をたくさん見てきました、という何回も私言われたんですね。それで私は自分で結婚してから夫を信仰に導く自信がなかったので神様に私はクリスチャン以外の人とは結婚しませんとそういうふうに祈っていました。そして不思議な神様の導きで、夫と出会いました。リック先生のお友達の、ペティコ先生という方が宮崎で福音教会を開いておられて、そこに来ていた、男の方が、夫のお父さんでした。お父さんはバプテスト教会の人で、自分の息子のお嫁さんにクリスチャンが欲しいと思っていたみたいで、そのことをペティコ先生に話していたんですね。でその関係で、私は紹介されて会うことになって結婚に導かれました。で、結婚して夫の住んでいた日立、今住んでいるここの日立に引っ越してきました。そして当然私は夫のいたバプテスト日立市のバプテスト教会へ展開しました。そして私はここでずっと骨をうずめるぞっていう気持ちで、毎週喜んで教会に行っていました。で、しばらくするとあの教会から呼ばれて、私が適齢ということで教会員にはなれませんと言われたんですね。なるにはもう一度洗礼を受け直してくださいって言われて、もうびっくりしました。そしてまた、次のところでは、次に1年ぐらい通ったんですけども、夫はそこでは会員としてなぜか認められないということになって、私たち本当に教会の迷子になってしまったんですね。それでその頃あの多分その時代はあの アナバプテストのこととか、あのメノナイト教会っていうこと自体もほとんどこちらの人は知る人がいなくて、あの何か変な、なんかこう、グループから来たのではないかと思われたのかもしれないんですけれども、そしてどうしようかと悩んでいた時に、東京の方南町教会の牧師先生や宣教師のエディガ先生などが、心にかけてくださって、テープでの礼拝を家庭で始めました。まとめて1ヶ月分ぐらいを送っていただいて、そしてそれを聞きながら、礼拝しました。でその頃、最初の頃2人の方が、夫の職場の関係の若い男性と、それからあのお友達のお友達2人が、洗礼者も与えられたんですね。そして、今でも覚えていますが、庭の芝生の上で適齢の素晴らしい洗礼式を私たちはに預かることができました。でその後、牧師先生たちが他に日立の集会のために来てくださって、共に伝道の働きに導かれたのですが、それぞれのご家族の事情などによって、あの別の伝道の場所に移っていかれました。でその頃、宣教師として日本に来ておられたジェラルドさん、結婚されてからはリエさんも何回か日立集会に来てくださって、そこで、あの知り合うことになったのです。そして今このように証しをさせていただいています。で家族のことについてもお話したいと思います。3人の子供が与えられました。男の子の俊一ということ、娘が、めぐみと、もう一人みかこと言います。そして、残念ながら3人ともまだ主の救いに預かっていません。私たち夫婦の祈りの課題です。しかし少し希望があります。娘めぐみの子供2人のうち、高校1年生の弓江はこの間、あの留学のことでカナダにも、お邪魔して、森山夫妻や、理恵さんたちにお世話になったんですけれども、その子は、今私たちが共に、開いている Zoom の礼拝に参加しています。若い、いろいろな風を吹かしてくれて、その本当に、そのことによって、娘家族への救いの道が開かれていくことを祈っています。私が証しをしたりするときに本当にこうちょっと、感情が出てしまうのは、もともとですね、あの喜びの時も悲しみの時も感動した時もついよくたくさん涙が出るタイプなんですけれども、特に今家族の健康を考える時です。2人の娘の母親である、めぐみが3年半くらい前に脳出血を起こして、半身不随になっています。そしてまた夫のもう3年ぐらい前から、パーキンソン病になって、今肝臓がんの治療も控えているところです。この数年どうしてもなぜか、あの祈るときに神様に神様なぜですかと、神様にその、文句を言うことが多いんですけれども、しかしそのたびに、兄弟姉妹に、祈っていただいたり、また御言葉に励まされています。パウロさんは、ローマ人への手紙の5章の1節から5節のところで、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。 このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。そしてまた、苦難が忍耐を、忍耐が練られた品性を、練られた品性が希望を生み出すということもパウロさんは教えてくださっています。そしてこの希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと言っています。私はこの証を準備することによってその、神様の愛に、導かれているということを、気づかせていただきました。これからも、羊飼いに導かれる羊のようにイエス様の歩かれる道についていこうと思います。どうもお聞きくださりありがとうございました。以上です。